寺子屋たっちゃん、
5月も最後、たっちゃん登場です。
はい、おはようございます。4月の頭ぐらいに放送した中で、送別会の話をして、でその時にあの東区長浜松の玉木さんっていう方の送別会の話をして、でそうしたらまあメールいただいて、送別会でご一緒させていただきましたと。ピアノの奏者講師の森山さんって、でまあ要はなんか楽しかった、それから同じように自分もあの思い出をブログに載っけたなんていうご意見をいただいた、それからあと戸賀寺のまあまあ女将から、これからも楽しみに拝聴させていただきます、これからまだまだ勉強できることが楽しみだっていうのはね、まあ、ありがたいなって、少しずつでもなんか聞いてくださってる方がそういう反応を示してくれてありがたい。でね、ここ最近その中国と韓国と日本ね、前これもあの3月だったかあるいは4月だったか、その放送し僕が言ったつもりなんだけど、日中韓ってやつのね、その三国の特に日中日韓この辺の関係ギクシャクして、怖いねと、なんか中国が異常にその力の脅威というかね、力でなんか抑え込む、わけのわかんねえことをやりだしてるよね、あどういう国と思っちゃうんだけどさ、こんなこと言っちゃうとまた揉めちゃうかもしれない、でも本当やだあの国って思ってんだけど、まあこれは僕の感想なんだけどね。でね、その要はこれから日本が取るべき進むべき道、これ外務省外交官大変だよ、これ勝負だよ、国の勝負だよ、これはね本当に知恵働かして、あの人と人とのつながりをきちんと築いていかないととんでもない方向になる、それから力に負けちゃ絶対いけません。そんな時に頭に浮かぶのが山本五十六さん、なんかねこれはね作者の筆の跡かもしれないんだけど、山本五十六の本当の人物像ってもうなくなっちゃってるわけだから僕らわからないんだけどね、いろんな人がいろんなことを言う、山本五十六って人のことを調べていくと、豪放来楽かつ慎重だっていう、その今まで通りの伝え交換伝えられているような人間像を言う方もあれば、いやそうじゃないと非難する方もいるのね、やっぱりそれは面白いなと思うんだけど、でこの映画で山本五十六が取り上げられた時に、役者さんの俳優さん見てみるとね、僕が覚えてるのは三船敏郎の山本五十六、これはあのイメージ通り豪放来楽、うわ素晴らしいお父さん素晴らしいリーダー、それから山村壮さんの山本五十六、これは理知的、それからの非常に穏やかで、腹の中を見せないそういう怖さを感じる山本五十六、そして最近では役所広司さん、人の良いおじさん優しいな、山本五十六こうじゃねえだろう、そんな役所広司さん、まあでもそんな中でね、山本五十六がこんなこと言ってる、男の修行苦しいこともあるだろうね、あるいは言い難いこともあるだろう、不満なこともあるだろう、腹の立つこともあるだろう、泣きたいこともあるだろう、これをじっとこらえていくのが男の修行である、こうおっしゃった。当時ね、日本ドイツイタリアの三国同盟、これを結ぶって言った時に山本五十六は実は反対していた、この三国同盟、要は海軍である山本五十六が当時力のあった陸軍との争いを避けたいから同盟を結んだというけども、内乱では国は滅びないと、戦争では国は滅びちゃう、だから内乱を避けるために戦争に要はかけるということは主客転倒も甚だしいってこうおっしゃったって言うんだな、これはその記録が残ってるんだから本当なんだろう。これなんでそんな話になってったかって言うとね、要はアメリカへ彼はあの駐在武官として2年間行ってたのさ、これはあの知ってる人知らない人がいるんだろうけど、要は大使館好きの武官として、でそのデトロイトの自動車工業、当時はデトロイトのねあの素晴らしいその自動車工業からテキサスの油田、そんなものを見ただけでね、アメリカは相手に無制限のその艦艦競争、艦艦艦ってのは船を作る、艦艦競争などを始めてね、その日本の国力で到底やり抜けるものではないと、から対米戦争っていうのはそのぜひ対米戦争自体を私にやれと言うならば、おっしゃるならば連合艦隊を率いて1年や2年半は大いに暴れてみせましょうと、でもその後その先のことは私は先に思って、その戦勝保障する戦いに勝つ戦勝保障することはできませんと、 だからそうじゃなくて戦争をやらない、やるんじゃなくて日米関係 の、 その打開の交渉に期待をしたいと。これはあの近衛文麿当時の首相が日米交渉がまとまらない場合どうするかという意見を求められた。さあ今に似ていませんか。この要は中国とその力でぶつかるという危険性は尖閣だって持ってるわけですよ。尖閣諸島だって下手したら力でぶつかるかもしれない。そうじゃなくてやっぱそれをどう開いていくか打開していくか、これやっぱりその外務省で本当の外務省外務官そういう人脈人を持ってる人がいるのかってことさ、あのもう忘れられちゃってるのかもしれないけど佐藤勝ね、覚えてる佐藤勝外務省のラスプーチン、ロシアロシアソ連、あのそれと要は当時なんか彼から言わせらはめられちゃったっつって逮捕されちゃったんだけどさ、アメリカ組にやられちゃったっつって、まあ、そんな本が出てるんだけど、でもまあやっぱ要はね人と人とのつながりっていうのは人と人それが関係ができてなきゃやれない。でさらに山本五十六の名言に戻ると、やってみせ言って聞かせてさせてみて褒めてやらねば人は動かち。ほらあのリーダー覚えておいたんですよ。やってみせ言って聞かせてさせてみて褒めてやらねば人は動かち。話し合いに耳を傾け承認し任せてやらねば人は育たず。話し合い耳を傾け承認し任せてやらねば人は育たず。やっている姿を感謝で見守って信頼せねば人は実らず。やっている姿を感謝で見守って信頼せねば人は実らず。五七五だよな。これ本当に人生教わるよね。なんでそういう人ができたのかねと思うんだけどさ、俺すんげえ真似したいなと思ってんだけどさ、まず自分がやって、俺ね自分で言うとかしいけどね、若い頃生徒と教室掃除一緒にやったのさ、自分のクラスルーム。それでその時にね椅子を机の上に乗っけて後ろへ運んで前へ運んで、それで空いたとこそっちにね、その時にね運ぶのにね脇をこう脇を締めないで脇開けて机持てと、要は腕の力をつけさせるためにさ、それで引きずるなってやったの、必ず持ち上げて運べ、傷がつく。それで5、6人並べといて一斉に空いた床をあの端から端まで競争するんだ、ブワーッとよーいだんだ。でそれをやってるうちにね本当に一体化してくるんだよねクラスが。でその俺も一緒に参加するのよ。そうこれやってみせね、やってみせね。だからそういうことってとっても大切。まあ、山本五十六のプロフィール考えりゃ長岡出身、新潟長岡、河合嗣之助がそうじゃんね、それから あれがそうじゃん、田中角栄がそうじゃん。で要はまあすごいその兵隊さんとしてはすごい力を発揮してきた人だよね。まあそんな山本五十六から学ぶ今の日中関係、まあこれ韓国とそういう戦争なら云々って心配ないにしても、でも韓国はやっぱりちょっと日本とは違うよね。この間の船の事故だってそうじゃんね。日本じゃ考えられないよね、日本とアメリカが助ける準備、そういう技能だっていっぱいアメリカ持ってるだし日本だって持ってるんだろう、なぜはもっと早めに助けを求めないのって思うよね俺たちは。だからその辺のやっぱり韓国との関係、韓国人あるいは韓国の政府が考える 対日が、特に中国のこの力の脅威、これやっぱりね本当に俺たちがね対岸の火事だと思ったら大間違いだよな本当に。
真剣に考えて真剣に生きる時代到来してますね。
本当ですよ、チャラチャラしてはいられないよね。やっぱり外にも目向けてないとダメだよね。まあ何ができるわけじゃねえだろうけどさ、でもまあ目を向けてることは違うよね。まあぜひみんなで考えましょう。